昼だしな。
昼休み終わったところで。うん。
確かに。
ちょうど。まあ、ね。来るとしたら、マシロスさんですね。
うん。
うん、イェーイマシロス見てるって。やりますか。なんやねん。その、個人的な指針はやめた方がいいですね。
うん、そうだね。個人的な。よくないラジオだよ。
よくない、ね。
指針しだすと、やばいよ。俺ら、そういうのをよく見てきたからさ。
ああ。
リスナーがはしゃぎすぎて、潰れてった番組を、たくさん見るからさ。そういうとこに住み着いてるからさ、俺ら。
そうですね。悪ノリが。
うん、よくないよね。身内ノリが過ぎた結果の。
うん。
消えてったラジオがいっぱいあるから。
はい。そんな感じでございまして。はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、別ラジでございます。
はい。来ちゃいましたね。
来ちゃいましたね。今回も、アンケートを取りました。早速なんで行ってみましょう。
はい。
今回のアンケートはですね、うん、お笑いライブを見たことありますかで募集しました。
ほうほうほうほう。
うん。こちらはですね、まあなんていうんですかね。
うんうん、そうだね。
まあなんですかねっていう話ですけど、それはおいおい。
R1 かな ?R1 の時期か
な。ああ、そうですね。そう。
その時期だもんね。うん、
ありますね。うん。はいはい。
ってことだ。
そういうことかな。自己完結。
しらじらし。
はい、今回4択でございます。
はい、
会場で見たことある、配信で見た（有料）、配信で見た（無料）、そして見たことないの、この4択でございました。
う
ん。そして結果ですね、17票届きましてですね。
うん。
会場で見たことあるは 71%。
おうおう。
配信で見た（有料）、0%。
うん、
配信で見た無料 0%、
うん、
見たことない 29%、
うん、現地か現地以外かじゃん。
もうこんなモーゼのように分かりましたよこれ。真ん中いらなかったんじゃないっていう。
配信勢はなかなかおらんね。多分見たい人は見に行くもんな。
そっか、そういうことか。
そうだね。
では K プロとかそういうやつあるじゃないですか。
うん、でもあれじゃない、だからもう配信で見たことある人ってもそもそもとして、ライブ見に行っちゃってるから、一番上の選択肢が一番強いになっちゃって
る。ああ、なるほどね。もう、それ以外はもう配信でも興味なく、見ないという。
全く見ないか、もうそもそも配信でも見とるし、現地も行ってるから、結果的に現地が一番強くなっちゃって。
ああ。
っていう可能性もあるよね。
もう、ローランド状態ですね。
そう、ローランド状態。
俺か俺以外かみたいな。
お笑いかお笑い以外かみたいな。
そういう。そういうことになっちゃってますね。
可能性あるよ。
はい。
その2択は。
っていうことなんですけども。これはまあ、その僕が言った、この後喋るお笑いライブで、ちょっとその、MC の時で言ってたんですよ。お笑いライブ見たことある人って。
あら
初めて見たよって人、みたいな。
うん、
そしたら、手挙げてるうちの、3分の1ぐらいが、どっちにも手を挙げなかったっていう。
なんでだよ、ノリ悪いな。
どこ行ったんだみたいなね。
まあ、何しに来てんだよ。
そんなのがありました。
何？お笑い見に来てるやつはお笑いがわからん、おもろないってやつってこと？
どういうこと？
お笑いの感性を磨きに来たってこと？
もしくは、もう同業者だった可能性もありますね。
可能性あるね。
見に来たんじゃない、やりに来たんだっていう。
見たことないこともないし、でも見たというわけでもないっていう、なんか、何怖い概念みたいな話してる？怖い哲学みたいな話してる、もしかして、
ね。そんな話かもしれませんね。
怖いね。どちらとも言えないっていうね。
さて、このアンケートについてメールが来てます。
おう。アンケートにメールが。
アンケートにメールっていうね。お名前、エボルーブさんからアンケートについてという件名で。
はい。
地方だと年に2、3回お笑いライブとして地元の中では大きめのホールでやってますねと。小学生の時に結構連れて行ってもらいました。ほう。ショッピングモールに来た桜塚やっくんは今でも忘れられません。
ああ。
今年嬉しいことに M1 ツアーが来てくれるんですが、次の日にデレマスのライブに行くので見送りました。
まあ、そうね。そうね。それは仕方ないね。
先に知ってたら絶対そっちを選んでました。かっこ。それにしても開催近いのに、まだ CM やってる、売れてないのかな。
違うよ。
それは、
違うよ、うん。売り切れてたってやるんだよ、CM は。もうお金払ってるから。
なるほどね。うん、 まあまあまあ、でもね、そっかーっていう。
うん。
そういう感じなんですね。まあまあ、お笑い芸人のね、ショッピングモールでのライブなんてのをね、うん、見た人は見たんでしょうけど。
そうだね、そういうのあるもんね、結局。うん、
確かに。
ショッピングモール営業的なやつは、よく聞くね、
うん。僕もね、一度見たいなと思って、張り紙だけ見たことあるのが、メイプル超合金が来るみたいなことがあって。M1 の後だったかな、 M1 に出た。あれをちょっと見ようと思ったけど、ちょっとね、予定が合わなかったっていう。
あら。
うん、見なかったなーなんてね、うん。
そうね、ちょっと結構見たい部類だよな。
うん、ね、そういうのはありましたけども。うん、ね、高知のイオンに来るんですよ。それはもう、
ね。しかもちゃんと名のある人がね。
ちゃんとね、うん。それはもうちょっと見たかったんですけどね。残念ながらっていうことで。
高知のね、高知のローカルお笑い芸人、うん、カツオ三次郎みたいなやつじゃないもんな。
まあまあまあね。うん、カツオなんたらみたいな人はいましたけど、うん。
うん、やっぱいるよな。
います。います、います。
ローカル芸人いるよな。
いるいる。
すっげえ適当に言ったけど。
うん。いますね。はい。そんな感じで、ございまして、じゃあタイトルコールいきますかね。
はい。
別にあんたのためにラジオやってんじゃないのかね。略して。
別ラジ。
はい。ということで、これでございまして、うん、まあ、今日は何の日をやってみますか、今日も。今週も。今日は何の日、ふっふーでございますけどね。3月、うん、オンエア日的には、12、13の間ぐらいですね。じゃあ、12、13、火曜日、水曜日ぐらいですかね。12日、まず、
財布じゃない、財布の日じゃない、財布の日。
財布、あー。
あるんじゃないですか、財布の日。
財布の日。
じゃないの？
ありました。
あった。
はい。312、財布の日。買い替え需要の多い時期である3月に、財布売り場の活性化を図ることが目的だ。財布の日。
確かに。
確かに。春の財布っていうね、春財布なんて言われますからね。財布の日があったりとか、あとは世界反サイバー検閲デー。
お、
サイバー検閲で、
サイバー、
いや
318じゃないん
で、多分もうそのアムネスティインターナショナルってところが制定したと、国際人権団体、うん、なんかすげえ、
なんか聞いたことあるよ、
すげえところがね、あとはね、ハンドンの日、サンデーホリデー、
サンデーホリデー、
ハンドンの日、はあはあはあ、なんだこれ。
ハンドンはあれじゃない。方言じゃない。
オランダ語で日曜日、休日を意味するゾンターハっていう言葉が、長崎出身より伝わった。それがなまってドンタクとなり、土曜日は半分が休日であることからハンドンとなった。で、博多ドンタクの名前の由来でもあるという。
あ、そうなんだ。
ためになる。
ためになったな、今な。それジングルね、今の。入ってくるわ。
ためになるーっていうの
が、ね。ためになるーが入ってくる。
キラキラキラーって。なんでこの。なんでこの。なんでこの日なんだろうっていうのはちょっと。
そうだね。
あれだな。まあまあまあ。ね、なぜかこれがっていうのかね。あとは、まあ気になるところだと、なんだろうな、うん。ワンニャンの日ってのがありますね。
ワンニャン。
あ、これはでも毎月12日のやつだから、ちょっと3月で特別感はないと。
そうだね。
はいはいはい。あとは、駄菓子の日。
駄菓子、
うん、駄菓子。3月12日に駄菓子の日だということです。なんだこれは。お菓子の、なんか、そう、神様を祀る和歌山県のところの神社があって、そこの宮司の提唱により、そこの、神様の命日とされる3月12日っていうのを制定したと。
ああ、命日のこと
だね。ああ、へえ、そんなんがあるという。
お菓子の神様おんねやん。
お菓子
の神様。すごいね。
駄菓子の神様が和歌山にいるらしいですね。
へえ。
っていう。そして13日、こちらは新選組の日だそうで。
ほうほう。
新選組のゆかりのある、東京の NPO 法人が、制定したと。なんかそういう日なんでしょうね。まあまあもういろいろ書いてます、うん、あと青函トンネル開業記念日
お
っていうのが、1988年の3月13日に開業した。
わあ、先輩だ俺。
わあ、青函トンネルね、すごいっすよね。こうよく考えてみても、青森と北海道をトンネルでつないでるんですからね。
ね、
すごい、すごい話。
だいぶよね、だ
すごい話。ビッグプロジェクトですよ、これは。
ね、昔からすればビッグプロジェクトだよ。
すごい話ですね。
過去の凄さが伝わってくるわ。
そうです。あとはね、サンドイッチデーだそうです。
あー、そうね。
ね、1と3が挟まれてるからっていう。
うん。サンテパンダ。
1がサンドされてるから。サンド1だそうです。
わ
ー。
結構、毎月ありそう
だね。毎月ありそうな気がしますよね。下手したらあるかな。4月14日もサンドイッチかもしれない。
そうだね、全部そうなるとサンドイッチの人結構ある
な。あ確かに確かに、まあそんなぐらいかね。あとペヤングソース焼きそばの 日とかもねありますね。
あそうなんだ。
3月13日はそうらしいですよ。マルカ食品が制定したという
発売日なのかな。
もうなんでこの日なんだろうとはちょっとは書かれてない、うん、あ発売日だ、うん、
あやっぱそうです
。1975年の発売日だそうで。
あっ
これもまたパイセンですね、人生の
パイセンだな、パイセンすぎるな
っていう感じの、ためになる、
うん、ためになったね。これ
今日はナーの日を お伝えしました、
ねね、賢いコーナーだこと
さあ、うん、この後は IQ が下がるかもしれないですけど、ちょっと
そうだね、本編は IQ 地にまで落ちるから
ね。ちょっとね、いろいろなんか、また今週もあった出来事を喋っていきたいと思いますのでね、今回もよろしくお願いします。
うん、よろしくお願いします。
八次郎と、
シグの、メッツラジ。
はい。ということで、改めまして、パーソナリティ八次郎です。
どうも、シグです。
はい。っていうことなんですけども、まあ、今回はフリートークということで、今週あった出来事をちょっと喋っていこうかなと思ってるんですけども、シグ、うん、さん何かありましたか。
今週モリモリでしょ、だって
モリモリでした ね。お互いがニアミスするって先週言いましたもんね。
うん、そうそうそう、恐ろしいよな。ね、まずな、そう、秋広珍しく東京に来る。
そうなんですよ。伊豆旅行以来ですよ。
ね。
そう、去年の伊豆旅行4月でしたっけ、ね、
そうだね、
ありましたよ ね。その時の Google カレンダー見てると、ね、バスツアーが4月22日という書いてます、
ね、ああもうほぼ1年ぶりだ、
そうですそうです。でその前の日にね、4月21日に、ロフトプラスワンで僕は見たっていうね、うん、岡本理恵さんと井上奈々さんの、うん、イベントがあったっていう声優のね、
ね、
のがあったんですけども、まあ、それがあって、うん、あ 7時には都内にいれるなっていう計算があったんですよ、うん、
なるほどね。
それが頭の中にあったから今回も行くことにしたっていうのはこれきっかけだったりはするっていう、
そうかそうか、間に合うことが判明してるから、
ね、間に合うっていうのが判明して、ね、っていうことで、まあ、飛行機で行ってきたんですけども、
うん、
まず飛行機が15分遅延するっていうアナウンスが流れましてですね去年もそれだったぞっていう
またや
ん、またやん、どうしたっていうね。
もう遅れた数字書いときよ、ね、
ダイヤ改正した方がいいんじゃないのっていうね。
やばすぎ
っていうのでね、あれこれ間に合うかなっていうので、あ下手したらちょっと、うん、スカイラインなんか、
うん、あれね、
あれ有料でね、あれが早いからあれ予約するかなみたいなことを思いつつ、うん、まあとりあえず着いた時間から逆算しようって思って、
まあそうだね、
うん、で着いたら帝国通りなんですよ。え、
あよかった、
どういうこと、巻いた
急いだんじゃん
急いだ、
まあ、10分あの駆け足で
飛行機のこういう仕組みよく分かってないんですよね。
あれじゃん、だからほら信号が黄色のところでもちょっと頑張って通過してくれたじゃん
本当に、ね、なんか頭上にパトランプつけてましたか
あーかもしんない
優先して
そう通過しますって言われたんじゃん、
なんか追い越したんですかね、なんか、
うん、
わかんないですけど、ね、なんかそういうの
すごい速さで行ってたんじゃん、
うん、だからなんか普通によかった、なんかもうそうですね、早稲田の方なんだったんですけど到着が、うん、まあ早稲田に、もう6時ちょいぐらいにつけたんで、
あ早いじゃん、
あよかった毎回バスで行ってたんですけど今回はちょっと、うん、電車で行こうと思って、 まあ、ぶっちゃけ電車の方が早いっちゃ早いんですね、正直。
混み具合にね。
混み具合もあるしって。
早いですね。
うん。ってので、まあ、それで、じゃあついて、で、まあ、フォロワーさんと会う約束もちょっとしてて、
うん、
それも、あださんって方なんですけど、
はいはい。
この方ね、実はね、1年前にニアミスしてるんですよ。
う
ん、
あ、そうなの？
その、ロフトプラスワンのイベントの時に同じ会場にいたっていうね。
あ、そうなの？
そうなんですよ、実は。で、そう、ちょっと挨拶ができなくて、ちょっと、
うんうん、
僕が早く、そう、コラボバーに行きたいっていうのがあって。
そうだね。そうだね。
そう、そういうことがあったんでね。そこで会えなかったんですけどね、それ以来ということで。
うん。
なんかね、あ、お久しぶりですみたいな話しつつ、ちょっと僕が昼飯すら食ってなかったから、なんかちょっとライブ前に軽くつまみたいなと思って、まあ、早稲田周辺をちょっと一緒に、うろついてくれて、
うん、
そしたらマクドナルドがあったで、あ、もうここでいいですっていうので、
まさかの
マクド、マクド
まあね、いい、あるよ、
マクドあります。一つがね、なんかお持ち帰り限定のとこで、
うん、あるね、ちっちゃいとこな、
うん、こういうのあるんだって思って。
うん、
でも、
まあ、そんな数多くない、
うん、でその奥にもう一軒あったんでそっち行ったっていう、ね、うん、でまあ写真も上げてますんで、
うん、
見ていただきたいと思うんですよね、チーズバーガーだけの写真が
東京来てチーズバーガーだけなの
そう腹ごしらえのチーズバーガーでね、ハッシュタグマシロスとご飯って書いてねこうアクスタをね、
そんなさ、わざわざ東京来てさ、チーズバーガーだけの写真載ってるわけないやんか。ほんまにチーズバーガーだけやんか。
おい
。しかも、ちょっと撮るの下手やな。
なんかね、もう、ささっとね、ささっとやった。
パンとチーズ、パンとチーズしか撮ってないの。ニコ抜いた？パッティ、パッティケチったね。
パッティどこ行ったってね。
ちょっと角度的にね、逃げてないんだ。
で、このアダさんって方はね、コーラを頼んでたんですよね。うん、アダさんのね、ID 見ていただいたらわかると思うんですけど、アダコーラって書いてあるんですよね。
あ、ほんまや。
どんだけコーラ好きなんですかって突っ込もうと思ったけどね、野暮なんでね。コーラ。うん、コーラ頼んで
ます。なんでどっちも苦学生みたいな注文しかしてない
まあ、こんな。
まあね。腹ごしらえだから。
腹ごしらえなんでね。それで終わって、まあ、入りましたと。早稲田理念ってとこでしたね。その会場が地下1階っていうことで。
うん。
そこ入って、で、その、あれなんですよ、前日になんかメール来てて、それこそなんか。なんかね、
う
ん、これが、お世話になっております。毎日が楽しくないですっていうので、うん、前日だったのでご案内させていただきますっていうので、その、毎日が楽しくないさんからメール来て、で、チケット代とドリンク代がいくらでみたいな、当日なんかもうちょうどでお持ちいただけるとスムーズにご入場いただけますって書いてて、また終演後会場内でご挨拶させていただく時間を設けますと、お時間許せばぜひゆっくりしていかれてくださいっていう。で、それに伴いまして大変恐縮ですが、会場外での出待ち、会場付近に長時間とどまる行為はお控えいただくようお願い申し上げておりますっていうので、っていう注意、諸注意と、まあ、もろもろがね、前日来てたんで、なるほどと、ドリンク代がこれぐらいなんだって、ちょうど用意でき、することもできて。
うん、そうだね、一応ね。
入りましたけども。
いいね、ちゃんと人の心がある案内があって。
そうですね。そしたら、なんか、ね、2500円とドリンク、チケット代払って、ドリンクチケットもらったら、それが、ドリンクチケットがどんぐりだったっていうのもびっくりしましたよね。
どんぐり
どんぐりがどんぐりチケット代代わり。
ドリンクチケットはどんぐりチケットだった。
どんぐりチケットでした
なんでどんぐりチケット。
ドリンクとどんぐりってかけてんのか何なのか
ほんまにドリンどんぐりじゃん
そうなんですよ、ゴロッとしたどんぐりがね
塊のどんぐりじゃん。まあ、なんか子供の時見つけたらまあまあ嬉しいサイズ。
そうね、隣のトトロに出てくるのより小ぶりな小ぶりというか、もうちょっと一回り大きいのかな。
なんかちょうどいいよね。
めいちゃんが 手に余りそうなぐらいの。
うんね。大きめでね、ちょっと。
大きめのどんぐりが。
なんなんどんぐり。
どんぐりでしたっていうね。まあまあ、それはいいとして。まだライブ始まってないから。
うん、そうだね。そうだね。まだチーズバーガー食ってどんぐりもらったとこだよ。
そうです。
何それ。
そうなんですよ。っていうことでなんかこうね、ゆっくりしてたんですよね。そのまあ始まるまでスマホをいじりながら。
まあまあ
まあまあそうね。そしたらふっとね後ろ振り向いたらねカメラをセッティングしてるアイオウーザさんがいて。
おーおーって。演者が
演者が後ろにいるって。おー、びっくりしちゃいましたね。
すげえな。
まあまあまあ、あ、いるわーなんて思いながら、まあその後は、曲一回それで時間になって始まったんですけど、
うん、
始まったらいきなり歌歌いだして、曲が始まって、
ライブライブ、
あれライブだった、あれ来るイベント間違えたって。
ライブ違ったか。
あれって、男の方がギター弾いてて。
もう私単独か。そうそうそう、単独ライブって言ってるから間違っちゃないのか。
ね、
日本語難しいな。
そうね。それで、あなたのおしっこで芋を育てたいみたいな。
わー、一緒言うな
ぁ。これ、あれ、アイオンさんの単独ネタであったんですよね。野菜育てる的な。それがまさかの歌になってるってね。
やばいなぁ。
やばいなぁ。そんなので、一曲歌って、果てた後に笑い声起きてたけど。そう、笑うタイミングを逃しがちだな。
なんで笑うタイミング逃すライブって何なんだよ。
なんか最後までやり終わってみんな笑ってましたけどっていう。でそっからなんか映像が挟まって、うん、まあそのオープニング映像はもうなんか YouTube に上がってました。この前見たら、
おお、
そう、アイオン毎日が楽しくないのアイオンウーザさんとランマルさんって方がいらっしゃるんですけど、なんかランマルさん、うん、男の方のランマルさんって方が女装してなんかすげえかわいい PV みたいな感じの。
あ、いい、
かわ
いい。
公園で滑り台滑ったりとかそういう。
あ、かわいい。イメージビデオ。
イメージビデオみたいになってました。
いいね。
そんな映像が出た後に、毎日が楽しくないのまあ、衣装チェンジしてね。ライブの衣装みたいになってたのが、ライブ T シャツみたいなの着てたのが、なんかまた、その、ちゃんと清掃というか、なんか、アイオンさんがよく着るひまわりのなんか、うん、アロハみたいな、
あれやな、ま、芸人用の清掃の
芸人用清掃みたいな感じになってね。あ、これがコスチュームなんだみたいなね感じで、
ライブ T から始まるライブって何。
ライブ T じゃないなんだろうな。まあまあ、ね、だから髪型も違ってたもん、うん、歌ってる時ツインテールだったの。
あ、そうだよ、アイドルモードや。
そう、後ろ一つ縛りみたいになってましたからね、アイオンさん。
うん、
まあ、でそれでなんかこう来て、まあいろいろ小注意というか、このあとなんか、今から2時間やりますと、
うん、
7時から9時までやると、
うんうん、
でその後、ここ撤収時間が20分だと、9時20分なんで、ほほで20分までは交流できますみたいな、それをまでに皆さんはけてくださいみたいな、
う
ん、
はいはいはい、
そっか20分かなんて思いながら。
うん、そうだね、20分かだな、う
ん、なんか思いながら。でそれでまあまあまあ、あとでそこでお笑い始めてみた人みたいなのも MC で言ってたり、
うん
うん、して、でそういう手が上がってたっていう話なんですけど、
なるほどな。
で、あとなんかそう、まあ、あ、意外と来るってこんなに来てちょっと足震えてますみたいな話とかね。
ああ。
しつつ。
予想外に来たね。
予想外に来てたっぽいですね。まあまあそんな感じので。じゃあまあそんな感じでこの後漫才を3本ちょっと続けてやっていこうと思うんですけどねって。終わるたびに1回吐けますんでみたいな。吐けては戻ってくるっていう仕組み。漫才の性質上そうなりますんでよろしくお願いしますみたいな。
ああ、そうね。そうね。
であと動画撮影は NG と、写真撮影のみ OK という。
写真は OK だった。
写真は OK。動画はなぜダメかっていうと、今後 YouTube にも上がるかもしれないから。
なるほどね。
ネタ動画が今後 YouTube に上がるかもっていうので、うん、そこだけ、みたいな。ご了承ください、みたいなことを言ってましたね。
うん、
で、そんな感じで、はい、その後も明るい、じゃあ漫才をやっていきましょうっていう、ね、ことでね、私、鬱なんですよ、みたいな話。明るい漫才するって言ったじゃないみたいな。っていう振り、ちゃんと振りがね。っていう漫才とかしつつ、漫才、もう一本漫才がなんかじゃない方になりたいっていう ネタをね言ってアイオンさんが言い出すっていう。でも
珍しい
そうそうじゃない方になりたい。あとあとあのなんか評価されたみたいな。うん、オードリーの若林さん的なタイプねみたいな。
まあそうね。
話とかしてたんですけどね。で、うん、でもあなたじゃない方じゃないですよって。えっていう。どっちかというと僕じゃないですかみたいな話で、なんかちょっともうやだやだじゃない方じゃない方がいいっていう。じゃない方じゃない方じゃない方がいいっていう。
わあややこしい。ややこしい。
ややこしい。漫才で。でその漫才でまた終わって、で戻ってきたら次はコントがやりたいって言い出すっていう。
ああ
漫才やるって言ったじゃんみたいな流れで、もうダダコネ出すっていう。コントなのか漫才なのか。そんなのをやってました。まあまあまあ後々上がるかな、上がるかもしんないから、まあそこまで落ちとかそういうのは避けてみたいなね。
そうだね、なんかそういう系のがね、
そういう系のが
公式で上がるんだもんね、
多分上がると思うんで、うん、でその後映像が流れてみたいな。
お
割とね映像がね頻繁に挟まってました今回。
いいじゃん。
うん、映像挟まり挟まりで、で例えば、うん、なんですかね、イラストや使ったなんか動画みたいなのあったな、アニメみたいな。
おほ
なんかこのランマルさんって方がね、なんか声のよく似た方に、VTuber の草壁一茶って方がいらっしゃって、
うん、
草壁一茶さんってもうちょっとなんかカオスな動画作るんですよ。
おう、あ、そうなんだ。
そうそう、それでそれこそアイオンさんの声の似た秋野楓さんという声優さんがいるじゃないですか。もうややこしいけど。で秋野楓さんってなんかYouTube やってるじゃないですか。
うん、
で、ね、あれもなんかぶっ飛んだネタがあるじゃないですか。なんかネタというかなんかこう、
うん。確かに僕も全部は見切れてないけど。
なんかその、そう、本編、ラジオの本編が始まる前に、うん、ちょっとした小ネタみたいな、ギャグみたいなパートが、ギャグパートあるじゃないですか。うん、あれとか動画編集全部その草壁一茶さんがやってるんですよ。
ああ、そうなんや。
そう。あれ系が流れたと思ってください。
ああ、じゃあみんなもね、それを参考にして、そんな感じのが流れたよう。
そうです、そうです。高尾山に登ろうって言って、高尾山どうした迷ったみたいな次のシーンで。迷ったってなって、なんかその後、海の妖精がなぜか山にいるって。もう、いろいろおかしいやつですよ。そしたらもう急にドーンって金星が落ちてくるみたいな。いろいろなんかぶっ飛んでる。一方その頃みたいな。
変なこと言ってる。
もうなんか、俺も変なこと言ってんだけど。変な映像なんです。
そうだね。
そんな映像もありつつ、まあ、コントとかもありつつね、
うん、
コントもやったりとか、いろいろ、あとピンネタとかもね、それぞれのピンネタもしつつで、うん、いろいろやってくれたんですけど、うん、今回のライブ、あ、そう、最初の MC で言ってたのが全部新ネタですと。
お、
オール新ネタで10本あると。
うわ、いいじゃない、豪華だよ。
うわ、これはもうちょっといいライブでしたよ本当に。
ね、
単独ライブ、うん、いや今まで見たことあるのじゃないっていうね。
うん、いいね。
まあそんなんで、いろいろやってたんですけど、あと企画コーナーとかいうのもあって、
うん、
企画コーナーで何すんだろうって思ったらね、ちょっとした企画でやっちゃダメ祭りっていうのをやってました。
やっちゃったんだ。
やっちゃダメ祭りっていうのは何なのかっていうと、うん、ランマルさんの、そのピンネタであるんです、うん、あるんです。でやっちゃダメ、うん、やっちゃダメ、やっちゃダメっていうやっちゃダメ、やっちゃダメ、やっちゃダメで、なんかそのリズムでなんかこうなんとかなんとかなんたらら、やっちゃダメ、やっちゃダメ、やっちゃダメってのを二人でお互いに交互にやって、詰まったら負けみたいな。
ああ、なんか山手線ゲームみたいな感じ。
そうそうそう。まあ、本当時代が時代ならバズりそうな気がしますけどね。これも。
うん、
どっかの、ね、どっかの YouTuber がやってても、おかしくなさそうなね、企画だなと。
うん。
思いつつ。なんか、そういうのをやって、お客さんからテーマを募集してみたいな。何でやりますかって。はいはい、じゃあ、そこの前の席の方みたいなんで、ちょっと指名したりして。で、じゃあ、コンビニでとか言われて。で、うん、コンビニのやっちゃダメ祭りっていう。 で、やっちゃダメ、やっちゃダメ、やっちゃダメって言うね。やっちゃダメ、やっちゃダメ、やっちゃダメ。弁当、巻いて敷き詰めるって。弁当を口巻け敷き詰めるって。やっちゃダメ、やっちゃダメ、やっちゃダメって。
やっちゃダメだよ、絶対。
店員の心臓は静かむ。やっちゃダメ、やっちゃダメ、やっちゃダメ。
怖いこと言ってる。
ファミチキぶちまけ湿気詰める。おい、同じのダメだろって。
ダメだな、おい、ダブってんなこれ。
っていうリズムネタ 3本、日本選手で3本やりましたね。お花見とあとツイッターだったかな、なんかやってました。やっちゃダメ祭りっていうのを。
祭り
ね。まあそういう企画がありあったりして、また映像を挟んだりとかね、うん、まあいろいろして、で、うん、まあそれでまた漫才とかもやりつつで、そしたらまたもう一回企画コーナーが入りまして、
ほうほう、
そしたらあの嘘手紙をお互いに読み合って感動したら負けのコーナーみたいな、
ほう。
嘘の手紙を読んでみたいな。
どういうことだい？
だからもう出会いのきっかけから何から嘘みたいな。嘘ばっかり並べて感動させようっていう。
嘘でね。
嘘で、あれは冬のススキノでしたみたいな。冬のススキノ、あなたはギター一本で居酒屋に入ってきてみたいな。
あ、もう嘘すぎ。
曲を一本弾きましたみたいなね、なんかね、ゲッツだぜパワフル魂ってね。あれ？
もう
ゲッツだぜってね、そのダンディ坂野のゲッツだぜって曲を ほぼほぼなんか朗読してました、ランマルさん。
あ。
長くねみたいな。
そうなるな。
なってましたね、なんかそういうのありつつで、アヨンさんもアヨンさんで。うん、まあ嘘手紙を書いたわけですよ。あれは冬の日みたいな。おう、かぶったぞ。冬の季節でかぶるっていうね、まず。
冬の季節かぶりしてんな。
で、私がバイオリンを歯で弾いてた時みたいな。
歯バイオリンって
ある。歯バイオリン。そんなね、そんなのを言って、なんか、まあお互いに、うん、ちょっと潤んでんじゃないのみたいなのがあります。実はここでガチのやつ書いてきましたで、ラーマルさんがもう一個手紙を読むっていう。
あら、
これガチすぎて、うん、めちゃくちゃもうアイオンさんがもだえてました。
マジガチだったよ。
マジガチだったから。
あら、
わ、普段こんな手紙を書くことはないんですけどもっていうね、みたいな始まりで、いやだからすごいエモかったですよ。でも
あー、お笑いライブでエモくなんで。
エモくなっちゃって。もう、うん、なんかもう、怒って、怒って去るみたいな感じのね、吐け方をして。
怒っちゃった。
してました。アヨンさんが、うん。
うん。いいじゃん。
だね、わ、もうこんなん聞いてないって。
あ、そうね。
なんか書いてない、私がバカみたいじゃないのって。
裏切られたんや。
そう、ドッキリ。
いやだね、それね。
ね、
不条な方みたいに思われるよ。
そう。それでなんかこう、もうなんか、めちゃくちゃもう、やだってもう、なんか、仰向けになったりしてる、アヨンさんを、もう写真撮っちゃったもんね、そんなみんな。
そうだね。写真は OK だからね。
写真 OK だから。
うん。
ね、そんな感じの、のがあってね。まあ、それであの、また、漫才とか、コンテとかやってみたいな、うん、のがあって、映像流れたんですけど、その、
うん、また、
ここで突然ですが、ここでゲストですみたいなのがあって、
あら、
VTuber の草壁伊佐さんと秋野楓さんが漫才をするっていう、
あ、
立ち絵の草壁伊佐さんと秋野楓さんが漫才しだす。
今ダメだよ、違うよ。
違う。でももう下にもテロップちゃんと書いてるもん。同じ周波数のみたいな。
周波数なんだ。
周波数。声が同じ周波数の VTuber と、うん、アイオンウーダさんと声が似た声優さん。うん、秋野楓さんっていう。
変なコンビ。
変なコンビ。そんな二人のね、漫才があって。
うん 捨てた時間だな。
捨てた時間。そんなんも、そんなんもあって、あ、うん、またね、それも面白かったですけども。
いいじゃん。
で、それがあって、また、コント漫才やって映像あったかな、映像がまたタモリクラブの、オープニングあるじゃないですかっていう、うん、ランマルさんが言い出して、でそれで、それの、うん、オープニングを再現したいと、お尻を振るしオープニングを再現したいからやってくれませんかってアヨムドさんに頼むっていう、めちゃくちゃ嫌がるっていうね。いやもうそんな芸人やめるみたいな言い出したかと思ったら、急にもう、ウィーアッショッショって、てって、まあまあ、ズボンを履いてましたよね、そう、その後ろ姿でね、お尻を振るっていうやつを。これもう、YouTube 上がるかな、わかんないですけど、マクマの。
さすがにどうだろうね。
ね、あ、お兄からゲスト言わないって会場ツッコミなかったですかっていう。いや、ツッコミはなかったけど、まあ、みんな爆笑はしてましたよ。笑ってましたよ。そうきたかみたいな感じのね。
そうだな。
うんうん、笑いは来てましたけど、うん、
ゲストではあるからな。
そう
で、リスタリンだからね、
うん、そうそれで、まあそれで、まあ映像も終わって、最後にまた一曲歌って終わるっていう、
あ、ライブで終わった、
またライブで終わるっていうね。
なんか、まあ、あれだね、そう、鉄腕のトモもそうだからね。
ああ、鉄腕もね。
鉄腕のトモもちゃんとお笑いライブの後にしっかり一曲ガチ歌をやって終わる。
なるほどね。まあ、ガチではなかったな、うんこ踏んだみたいなネタだったから。
ああ、
おしっこで始まってうんこで終わっちゃったって。
まあ、綺麗、汚いけど綺麗。
まあ、まあ、それでエンドロールがバーって流れて、今回のネタみたいなのが、誰が、弦が丸々、脚色、毎日が楽しくないみたいな感じのコントの、どっちが先に考えたかみたいな感じのね、演目でしたけども、そんな感じのがこうスタッフロールでバーって流れて、まあそんな感じだったんですけど、
うん、
でその後ちょっと告知をしてなんか終わったみたいなね。
おお、ちゃんと告知もあった
、うん、このあと今後なんかやるライブの告知みたいなので、うん、なんか蘭丸さんは単独っていうか、草壁一茶っていう VTuber とツーマンをやるっていう、うん、
なるほどね。
単独じゃねえんだ、ツーマンっていうんだそれっていう、
うん、そのツーマンだよね、うん、2人いるから、
そこのゲストにアイオンウーザさんも来るよみたいなことをね、
おうお
う言って、もう歌歌わせますんでみたいな、よかったら来てくださいみたいな。そんなね、告知とかねして、そのライブがね、ライブというか、まあ、単独ライブはそれで終わったんですけどもね、うん、そしたらまあ挨拶ですよ。
うん、そうね、
まあ、で挨拶なんですけども、まあそのあれですよ、出口付近、後ろの方、客席の後ろの方にいますんで、じゃあまあ話しかけてくださいみたいな感じになってて、
うん、
でまあとりあえずドリンクチケット交換しようと思ったから、
してなかったの。
まあそうですね。どんぐり交換、
どんぐりチケットね、
どんぐり交換しとこうって思って、どんぐりをね、持ってって、交換したわけなんですけど、でそしたらまあそこでも和田さんコーラ頼んでましたよね。
わあ、コーラ。
もう裏切らないというか、もうね、すごいなと思います。わあ、まあそれでですね、まあコーラも飲みつつゆっくりして、じゃあ挨拶しましょうっていうので、挨拶したんですけど、まあ私こういうものですっていう感じでね、名札持ってきましたよ、トガラジの名札を。
お前、
タコンテンツ、あれ割と便利よ、でも。
もうそりゃそうよ。
そう、うん、なんかね、それで、あーのー、リプライとか来てましたね、ありがとうございますって、蘭丸さんも言ってくれて、ね、ラジオお世話になってますみたいな感じのね、
うん、
で、秋野さんにね、
そうだね、
秋野さんにはね、で、アイオンさんもね、あー、ラジオのみたいな、ね、感じで言ってくださって。で、すいませんこんな風になっちゃってすいませんみたいな、なんかっていうふうなこと言ってましたけど、それで僕はもうお土産渡しましたからね、差し入れとしてミレービステッド、
ミレビオ
これもね、でもね、秋野さんに前にね、言ったんですよ、どっか地元の おすすめのメーカーみたいなの教えてくださいみたいなリプライが、あのツイートがあって、ね、そこにあの、うん、みんながリプライしてたのがあって、そこにあの地元のビスケットですみたいな今度声の似てる芸人さんに渡そうと思ってますみたいなこと言ったら言ったのがあったんで、ああ、うん、アウトキノみたいな感じで分かってくれて、ねそんな感じの、アイオンウーダさんと初対面でございました。いやちゃんとね、なんかね写真も撮っときゃよかったなって思ってますね、みんなで、
うん、
あとね、まあまあいろいろ後ろも詰まってたなと思いつつ、ちょっと時間も時間だったしっていうので、うん、ちょっと遠慮しちゃいましたけどね、なんかハッシュタグ見てると写真撮ってる人が 2,3 人いまして、
おうおう、
ああ撮っときゃよかったなやっぱなっていう。
そうだね、それはそうだね、
ちょっと時間をね気にしちゃって、
うん
うん、おしゃべりをして、
うん、正しい気にしいが出ちゃったね。
ちょっと気にしいが、ね、気にしいがちょっと。
偉い。
あと、ほんと、女性ファンの方もいてさ、そう、いや、それはまあそうですよ。蘭丸さんって方がね、ちょっと、
あそうね、
女性ファンいるだろうなっていうので。
うん、
で、その人たちからもなんかいろいろなんか、僕の前の人とかもなんか、プレゼント渡してましたも
ん。おー、いいじゃん。
うん、なんかそういうのがあって。うわー、なんか。みんなすごいなーってみんなほんすごいファンの人めちゃくちゃいるなーみたいな思いながら、
急に感想バカみたいになっちゃったけど
ね、そんな感じでもう見て、楽しめたっていうライブでした。
終わったね、
うん、まあその後もう飯食いましたけど、ちゃんと、
う
ん、どこで飯食おうって早稲田周辺をうろついてたら、
うん、
日高屋があったんで日高屋入りました。
わー、またチェーンで食ってる
でもね、人生初の日高屋だったんですよ僕。
あー、じゃあいいでしょう。ならいいでしょ
う。そう、高知に日高屋があったかもしれない。どうだろう。
いいでしょ
う。そう、日高屋行ったことないんですよって、じゃあ行きますかっていうので、
ね。ならいいね。
うん、で日高屋行って、ラーメン、チャーハン、餃子っていうね。
の、
食べますよね。
すげえいいじゃん。
うん、まあまあまあ。
そうだな、別に全国チェーンだって初めて食うもんだったらな、いい思い出になるんだからな。
まあまあそうなんですよね。
だね、そういえばうち来た時もサイゼ食ったもんな。
そうそうそう、サイゼリア食いましたもんね。あとね、僕が行ってないので言うとね、バーミヤンも行ったことないんでね。
バーミヤン、
いつかバーミヤンも。
ないの、
東京行ってわざわざバーミヤン買いみたいなね話です
よ。いや、もう日高屋とマック行ったやつが何言ってんだよ。
まあそうなんですよ。その流れで日高屋かいって思ったら貴重な日高屋でワロタって鬼が。そうなんですよ。日高屋意外とね、貴重なんですよ、うん、僕的に。
ね、やっぱ地方格差ってあるんだよな。う
ん、そうなんですよ。
地方格差っていうのも
どうかと。地方格差あってね、マシロスとご飯のハッシュタグもつけて。
ちゃんと。ああ、出た、
ね、
別界隈だっつってんだ。
ね。そういうのちゃんとね、まあまあ、もうアクスタ持ち歩いてね、写真撮らなきゃってのもね、うん、もうなんか、前々からね、もぐこみのハッシュタグでつけてたやつは、ここにこうしたぐらいの感じで、僕はもう、やっていこうかなと思って。
そうね。
今後ね。もう、
さすがにね。
うん。そうそうそう。
もぐこみさんはもう、
もうないだろうから。っていうので、まあ、そんなんで、あともう、それで、近くの、新大久保あたりの、ホテル、サウナ室みたいなところがあったんで、
うんうん、
そこのなんかこう温泉と、うん、そのカプセルホテルが併設してるようなところで、
うん
うん、ね、一泊して、帰ったわけなんですよね、うん、その、はい、そう、ちゃんとね起きれるかだけが心配だったんですよね。
ああ、そうだね、やっぱね、うん、宿泊となると、
そう、大体でも8時ぐらいに起きればいいかなって目覚ましかけて、うん、7時半ぐらいに目覚めるっていう、ね、
あー元気
起きちゃったっていう。
おじいちゃん出た
の、ね、その2段ベッドの2階だったんですけど、ずっと明かりがついてるんですよね、あれ下の方が良かったって思っちゃったから。
どっかで消せないかい。
ずっとだからもう一つの部屋だからな、そうベッドが並んでるの。
ああそうなんだ、
うん、
ああ、なんかあれカプセルホテルではない、
カプセルホテルというか、うん、だからそう、天井がずっと見えてるんですね。
ああ、なんかあれなんだ、仮眠室みたいな感じ。
仮眠室2段ベッドがずっと並んでるみたいな。
あ、
たくさん並んでてる。
そういうことね。
カプセルではなかったな、行ったら
カプセルじゃなかったな、
うん、ちょっとね、
こりゃ
ね、ああこんなとこなんだみたいな思いながら、まあ起きて、明かりもついてるしって思って、まあ まあ、目覚めちゃったわけですけども、うん、まあ、それで
結果笑い、
ね、結果笑い、まあまあ、ライブ以外にやることもないから本当にあの、うん、まああと帰るだけなんですけど、ぶっちゃけ
そうだね、
そうだ、あの高田の馬場に行こうって思って散歩しました、うん、高田の馬場、あの新大久保の隣の駅が高田の馬場だったからね、
そうだね、
うん、
なんだったら一回早稲田で一回ちょっと通ってるはずなんだけど
ね。まあ通ってますけどね高田の馬場で散歩するっていうね、なぜ散歩したかっていうと、株式会社あゆみワンを見に行こうと思って。
ああ、あゆみワン、あれなんだ、高田の馬場なんだ。
高田の馬場にあります。
あ、そうなんだ、
うん、で、さすがにあの一応外観とかちょっと写真撮っちゃったんですけど、
うん、
あまりにも住宅でしたね、周りが。
まあそうだと思うよ、
閑静な住宅街の一角にちょっとだけあるみたいなので、うん、これは SNS に上げちゃダメだと思ってありませんでしたけど、
あ、まあね、一応まあまあまあ住所はね別に出てるやつだから
出てはいるんですよね、うん、
さすがに、
うん、ここね、ここの一室で魔法の穴が取られてるのかなんてね思いながら、
ああそうだね、
うん、魔法使い
アニメスタジオ見に行った時と、
そうそうそう、
感じたね、
さすがにね、隣の、 お隣さんかな、なんか水まきとかしてて庭掃除してたから、やべえここで写真撮れないと思って、2回ぐらいちょっとスルーしてちょっとタイミング伺って
、まあ、偉いよ、
不審者にはなってましたよね、
ちゃんと一応その辺の配慮するあたりは偉いよ、
近くに諏訪公園ってあったからそこでちょっとベンチ座ったりして、
あるね
ゆっくり
してあの辺なんだ、
あの辺だと思ってくださいね、まあまあま
あ、
あ
の辺なん
そうですね、高田の馬場のあの辺だと思ってくださいそんなね、あゆみワンも見学して
、うん、
よかったです、やりたいこといろいろできたんでね、
うん、うん、いいじゃん
でそれでまあ飛行機で帰ったわけですよね、
うん、
まあそんな感じの東京旅行でございましたというね、
うん、
ちょっと長かったですかね、
そうだね、バリバリ長
かった、バリバリ長かったです、長尺でしたね、一方しぐさまみたいなね、
大丈夫、時間結構
いや、まあまあまあ、でも1時あとな、そうで、まあでも大阪でしょ、うん、大阪行って、
そうだよ、俺別に逆に言えば俺来週でもいいよ
いや言うてもどうなんですかね、まあでも配信がある、うん、ありますぐらいの、あとライブの内容としてはね、
うん、まああれだよ、配信は終わっちゃうから、
あ、終わっちゃうから、
そうそう、アーカイブはね、もうこれが放送の時には終わっちゃうのよ、
終わってんのか、
そうそうそう、
か、
そうなの、
なるほどね、だまあまあ
もう、まあ、思いっきり広げるっていうほどは確かに、まあ、縮めても全然いってるけどね
でもなんか
ちょっとそう縮めて話すにしてもちょっと長いと思う、
長いか、申し訳ないな、
大喜利があるだろ
う、うん、大喜利があるんだなじゃあちょっと大喜利終わってなんか時間、うん、タイミング見計らいますかね、
来週でいいよ、なんか来週逆に今週イベントありそう、
ないですないです
あ、じゃあそうしよう、俺が来週今週と先週の、イベントフェスを話すわ、
あ今週もなんかあるんですか、
今週はなんと虹ラジがあります、
ああ
みんな虹ラジはアーカイブがあるかな、配信あるかな、今回
配信ないんじゃない、あどうなんだっけ、
確かなかった気するんだよな、
時がするし、現地だけということで、じゃあ来週シグさん2本立てということで、
うん、そうね、
申し訳ない、させ
よう、
させじゃあ、
いやだって貴重な東京だもん、話さなきゃ、
ごめんなさいね
だって逆に言えば来週がなければ来週に丸く進めるから、
ね、シグさんのターンを来週設けますんで、
ね、来週俺の話だって、
そうですね、
聴取率ガン下がりしない、大丈夫
いやでもはいプロデューサーいるでしょ、プロデューサーが大歓喜するでしょ、エボさんとかエボルブさんとかね、うん、
シャニマスピーはシャニマスペーは聞いてくれな、
聞いてくれよ、絶対聞いてくれよな
気持ち悪いぐらい話すことにするわ、
いやもう本当この話はちょっと外せなかったんでね、申し訳ない、アイオンウーザさんといえば、別ラジといえばアイオンウーザさんもちょっとね、
そうい
ろいろ関わってらっしゃるんで、
そっちは根幹だから、こっちはピーもいるけど、やっぱり、アイオンウーザさんは、ほら、ね、大喜利の拡散もしてくれるから。
アイオンウーザさんのことはもうみんな、ね、今後ともね、別な時代は話題になると思うんで、
そう。最速で知ってもらわない
と。ちょっと皆さんには、ちょっとアイオンウーザさん、よろしくお願いしますっていう話でね、うん。
うん、
ちょっと、 今後とも名前が出るだろう、アイオムーダさんをよろしくお願いしますっていう話をね、ちょっとしたかったっていうね、話でございます。
大事だ。
大事だ、大事なんでね。なんかあったらね、また今後もね、ライブ行きたいですね。なんかね、
そうだね、そう、俺も今回ね、その結局イベントで俺は行けなかったからさ、
そうそう、みんなで押しかけて、どうも珍しいですみたいな、
そう、あ、やだ、
やだな、やだな、こいつらやだなって、
やだな、
なるか、うん、
うん、でもね、いつかね、
いつかね、
秋広の友達ですって、ね、うん、
そうね、そうですね、行きたいもんですね、さあ、そんな感じで、大喜利きますかね、じゃあ。
もうそろそろ大喜利の時間よ、もう
大喜利の時間です。はい、別ラジ大喜利のコーナー
よっ、
はい、
どうぞ。
ということでございましてね、今回の大喜利はですね、うん、この占い師さてはインチキだな、なぜわかったで募集しました。はい、
占い師ね、
ね、
そうだな、もう最近は、昔はなんか占い師いっぱいいたけど、東京は、
うん、
そう、見なくなっちゃったね。
あ、そうなの、うん、なんとかの母みたいな、
なんか道端にいたんだけど。
あ、そうなの。
ちょこちょこ占いをする人が。
ああ、それがいなくなったか。
うん、そう、拠点変えたかもしれない。
ああ、なるほどなるほど。さあ、まあそんな感じでね、いろいろいただいたんですけども、うん、どうしようかな。まずは、リプライできたやつ読んでいきたいと思います。
うん、
こちら、真っ黒のさんまさんからいただきました。
お。
はい、ありがとうございます。いきますね。
はい。
タロット占いで大アルカナはあるかなっていう、
なんかうさんくさいわ、
大アルカナかな、大アルカナ、まあまあ
大アルカナかな、
うん、アルカナ、うん、アルカナって
確かに嫌だな、都合ででも嫌だな、
ちょっとギャグ混じりでね言うんでしょうね。は、続きましてですね、真っ黒のさんまさんからいただきました。
はい、
愛病の健康を猫吸占いで占ってる。
これは趣味じゃんね。
猫吸いたいだけじゃんっていう。
うん、吸いたいだけじゃんな。
猫吸いってね、よく聞くけど、うん、まあすごいいいんでしょうね。
ね、俺もしたことないから分からんけどさ。
飼ったことないから分からないけど。
でもいいんだろうなっていう気持ちは分かる。いい
ね、うん。さあ、そしてですね、うん、あと真っ黒のさんまさんからこちらもいただきました。
はい。
俺と繋がる運命の赤い糸が見えていない。お前と繋がるんかい。
ってことはまあプロかもしれんな。
あ、
プロ占い師かもしれ
ん。同僚だった。
いやだって、そんなものはないんだから。ないものが、ないものが見えないのは正しいから、
ね。見えてない。見えてないのをインチキ扱いするというね。
あら、すご腕かもしれない、ね。
すご腕かもしれない。
ね、
どっちだろうってね感じですけど ね、
うん、
はい、さ、続きまして新馬お兄さんからいただきました。
おい、
店の前に共産党のポスター貼ってある。
思想じゃんそれ。
俺 共産党かな。共丸党って書いてますけどね。
あよ、ちょっと政治の話やめな。
政治の話はちょっとね、
コメディにならなくなっちゃうからやめな。
そう、政治の話もね、オンエアできなくなっちゃうから、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
別ラジが潰されちゃうよ。
毎日が楽しくないのも政治ネタが一個あったわ。これも YouTube 上がるか上がんないか分かんないですけどね、ね、ちょっと私恥ずかしくてあんま言えないんですけどみたいな、こんなこと聞いていいんでしょうか、うん、みたいなんで、うん、天皇って何ですかって。ってなる。
まあそうだね、日本じゃないかな、日本暮らしじゃなければ、
ランマルさんが、ってめちゃくちゃ驚き出す。
3段。
ちょっともう会場爆笑してたけどね、もうこれはオンエアできないなっていうやつでしたね。天皇って偉い人なんですかって。いや、偉いというか、
まだ無知だから。
そうそう、いや、本当分かんないから、分かんないから教えて教えて。
赤ちゃん、赤ちゃん、
そういうネタが、ね、ありましたね、うん、はい、さあ続きましてですね、こちらお名前ヤマヤンさんからいただきました。
あ、来た、
戻ってきました。
終わった。前回見切りをつけられた
かと思いましたけどね。ちゃんと来ました。はい。
はい。
じゃあ行きますね。 大晦日の23時にあなたは今年最大の幸せが今日訪れると言ったから。
もう行く時期が悪いよ。本当かもしれないじゃん。なあ。
もう訪れる。あと 10分でみたいな。あと1時間でみたいなね。あ、もうそんな話ですから、ね。
わからないよな。そうだよな。まだ起きてないからな。
起きてないだけか。ね。ちょっとね。
訪れるはずだったって言われたらあれだけど、訪れるだから来ないかもしれない。
なんで大晦日の23時に占ってもらおうと思ったのかって。ああ、でもまあ、ね、来年の運勢みたいなことなのかな。
ね、来年の運勢聞いてるのに今年の運勢答えるやつは確かにきな臭いわな。
ね、うん、今年だったらもうちょっと来るのが早かったらねアドバイスできたんですけどねみたいな感じ、ね、
なんでじゃあ言わなくていいじゃないってなる。
来年を聞きたいんだこっちはって、ねね、さあ、続きまして山山さんからいただきました。
おい、
細木和子の本を見ながら占いをしたから。
うん、まあそうだね。自分の論がないからね。
自分、そうね。誕生日とか聞いて、ふんふんふんふんで、じゃあこの本で調べますねって。
ね、ちょっとした悪意も見えた気がしてましたが。気のせいということです
か。気のせいですかね。さあ、続きましてですね。山山さんからいただきました。
はい。
夏目漱石の写真を指して、この人はどこにいると思いますかと質問したら、大阪にいると答えたから。
そっくりさんかな。
え、その、まあ、占い師に聞くことなのかなとも思いつつ、
うんうん、どっちかというとヤバさを感じるよね、うん、その質問にヤバさを感じるよね。
実際漱石ってどこにいんの。大阪ではなく
どこだろうね。
どうなん
だ、まあ、でも少なくとも、うん、この世という扱いじゃないってこと、
うん、まあそういうことだろうな、うんね、大阪におったんかってね。なんかね、まあそんな、インチキ。
松本漱石の墓はね、あれだね、あの、豊島区にある。
豊島、あ、全然違う、全然違う。
豊島区にあるわ。
全然違ってました。
ね、
はい。
違ったね。これインチキかもしれない。
インチキでした。はい。さあ、続きましてですね。こちら、山山さんからいただきました。
はい。
阿弥陀くじで結果を決めているから。
ああ。
ああ。占い師。
劇的な、すごい占い師かもしれないな。
ね、占い師。いや、まあね、その、運だけですげえ、あなたの運勢はってね。
でもそうだよね。結局でも力があれば、その、ね、そこに導いてくれてる可能性はあるからね。
まあ確かに確かに。そうなんですよね。
めちゃくちゃ擁護してあげると。
なんかね、あるかもしれないですね。
うん、
さあ、続きまして、山やんさんからいただきました。
おい。
はい、パンチラした女子高生を見た途端にアドバイスが激ヤマになったから。
あ、それは
これスケベ心が働いちゃったよ。
そうだね、まあ、確かにまずなんでどこで占ってもらってるんだろうね、それ。
うん、まあ、女子高生女子高生が占ってもらう女子高生がね、うん、いるわけですけど、
まあ、女の子は占いが好きですからね。
占い好きですからね。まあ、下心ありきで占い始めた人かもしれない。
ああ。
占い師は。
いやね。
ね。
占い師。
ね、私と体の関係を重ねれば運気が上がるみたいなこと言い出すんだろう。
なんか、いなかったそういうの。
多分いそう。占い師じゃないかもな。教祖様的な人じゃない。
それはいたね。
それはいるでしょう。邪教徒のね、人がね、いると思います。
それはいた。
いた。あると思います。
あっちゃダメだ
ね。あっちゃダメですよね。そんな薄い本の導入みたいな。
ね、
はい。続きましてですね、こちら、ハマハマさんからいただきました。
おい。
タロットカードを口から出してくる。藤井明みたいにって書いてますね。
うん、そうだね、ユニークだね。
ユニーク。
占い師というかマジシャンではあるな。
パラパラね。まあ占い師じゃないかな。まあまあ、うん、そのテクニックあるんだったらもうちょっとなんか他に使いないよみたいなねありますけどね。
まあそうだね、そうだね、今悪くはないかなと思ったけど、いやでも多分魔術師なんだよなそれ。
まあそうね。
占いはどうだろうね。
ね、そうなんですね。いやいやいや、まあまあまあ。そんな感じで、うん、続きましてですね、ハマハマさんからいただきました、
う
ん。
はい。
アシスタントの女性がミニスカで、床が鏡張りになっている。
アシスタントいいの？
アシスタントがいて。
なんか聞かないよ。 シリアシスタント。
でも、マジシャンと勘違いしてない。大丈夫。う
ん、なんか大丈夫かな。マジシャンだと思われてる。
あと、まあ、鏡張りとかね、ミニスカとか。うん、なんか、サービス業なのかな、そういう。
そうだね。
なんかね、その、いわゆるノーパンしゃぶしゃぶ的なね。
ね。
ありますけどね、なんか。そんなじ、行ったことないし、どこにあったかも知らんけど。
うん、なんか伝説だよ、なんか情報だけ知ってる感じ。
情報だけ伝え聞いてるみたいな、ね。ね、俺聞いてる。なんでしゃぶしゃぶの必要があるんだみたいなね。
ね、なんかあるんじゃない、
うん、焼肉じゃダメだったんですかみたいなね。
ね、なんかあるんだよ、多分。
なんかあるんですかね。
メタファーなんだよ。
へえ、なんかあるんですかね。
絶対違うと思うけど。
ちょっとね。ね、ちょっと大喜利募集しますか。ノーパンしゃぶしゃぶってこんなところみたいな。いや、もうダメか。もう。
狭いな。
ノーパンって言ってるだけだもんな。もう、それ以外の要素必要ないもんな。
ね、あ、でも本当にあったん、ね、
あったんでしょうね。みんな言うもんな。なんか。
あれだ、ノーパンしゃぶしゃぶは飲食店という扱いだから、風俗店とは異なり飲食費として領収書が落とせるから、国家公務員の接待に利用されたらしいよ。
はあ、なるほど。
ウィキペディアに書いてある。
食べながら、目の保養にもなると。うん、
ってことじゃない？
色仕掛けもあるのかな、わかんないです
よ。おや
なんですかね。さあ、続きましてですね、ハマハマさんからいただきました。
う
ん、
はい。
出入り口に屈強な男が2人立っている。
そうだ、なんか難しいね。
逃げられないってこと？
それだけでは何とも判断はできないけど、ね、なかなか危ないね。
なんか、うん、インチキとはなんだろうな。
もみ消されそうかなみたいなとこあるよ、
ね。まあ、なんか逆らっちゃダメなやつね。
うんね。
なんかねありますと。はい。さあ続きましてですね。すだちさんからいただきました。
おい、
どうやら今日が2回目のタイミーさんらしい。これね、タイミーってなんだろうってね思ってね調べてみたんですよね。
うん、分からんかったよ。
バイト、ネットで気軽に求人募集できるバイト、隙間探しのバイトみたいな。
なんかあるな。
隙間バイトアプリタイミーらしいです。
うん。
占いバイトだったのってね。
なるほどな。あ、でもあるかもしれねえな。誰が募集してんだよ。
お兄さん、今タイミーのバイト終わってきましたって。
わあ、タイミーの人来た。
タイミーの人だった。ピンポイントでタイミーがもう受ける人いたよ。
現代人の中心の男いたわ。
マジか。さあ、じゃあ続きましてですね。これは、あれですね、すだちさんからいただきました。
はい。
筆跡を鑑定をするらしいが、書いた文字を見るなり、うん、日ペンは90年の歴史もあって先生方も超一流と宣伝活動を始めてしまった。
もう占いでもなんでもないやんな。ペン習字の講座の
方なっちゃいますね。日ペン、ボールペン字通信講座なんてねありますけど。
折り込みたらし入れてんだよ。
そうね。いやー、なるほど、そっちかーってね。まあ、インチキというか、なんていうか。
うん、そうですね。まあ、言ってしまえばインチキになるか。
なるか。さあ、続きましてですね、こちら、すだちさんからいただいたラストです。
おい。
その占い師は、島田という名前の男で、手相鑑定を得意としてるらしい。
うん、
島田、手相、騙してそう。なるほどね。島田を逆にしたら騙しってことね。
うん、なるほどね。
騙し、手相。
うん。
島田、手相。ちょっと難しかったかな、
うん、
どう？
ちょっと高度でしたね。ちょっと時代が追いついてないかもしれない。
島田、また
20年後ぐらいに送ってもろうって、
ね。20年後。島田。
時代が落ちた頃に。
島田さんいますよね、手相の、
うん。ちゃんとした占い師いるからね。
まあ、あの人を占い師というか、なんていうかですね。有吉さんはお笑い芸人だとして、いじってますけど、
うん。そうだね。まあ、芸人だよね、一応ね。
芸人だから。うん。インチキ占い師って。っていうね。 感じですけどもね、うん、次ね、どうしようかなっていう、
お、
あちょっとね思ったので言うと、まあそのライブもあったってことなんで、シグさんが、
うん、
元も譲るのこんなツイート嫌だっていうのどうですか、
元
も○○、ね、はいはい、譲るちょめちょめみたいな、
あれなん、そのグッズのな、ランダムグッズの交換 の、
そうそう、グッズの交換でよく見かけるやつ、
ね、それのいい対比があるとすごくいいよな、
そう、元もこの元も譲るこう、うん、なんていうんですかね、これ交換ツイートなんだよな、
そうだね、交換ツイートかな、
交換ポストが、うん
うん、
こんな交換ポストは嫌だみたいな、
うん、
で元も譲る、元も丸々譲るバス、譲る童貞とかね、
うん、そうだね、で元も処女って
書いてある、元も処女譲る童貞、
高望みしてんじゃねえバカ、
わあこれ嫌ですね、う
ん、一番強いの、一番強いの先に潰したからね、
もうこれやっちゃったからな、
でもね、でもね、でもね、これね送ってくるよ、誰か、
誰かが送ってきそうだったからね、真っ先に思いつきそうだもんな、
そう、もうベツラジの一番のやつじゃん、もう次これ送られてきたらホラーなって言うからな、
うん、そうね、うん、あとはもうあれですかね、求む100万譲る肝臓みたいな
人造お手頃なのかな
臓器売買、臓器売買を最も譲るツイートでやっちゃうんで、うん、
ね、もうちょっと叱るべき期間でやってくれやな
闇の売り買いを公にするみたいな、ね、
じゃない、よくないよ、
まあまあそんなのね、皆さんね、よかったら
ね、
求む、なんだろうな、譲る時間、求む体みたいなことですか。
おわー、最高。
完全にね、うん、そんな感じのね、交換ポスト、ね、何か、何と何を交換するのか、ね、皆さん、よろしくお願いします。
楽しみですね。みんなの手腕が見れますよ、これ。
手腕見れますね。交換ポスト、こちら。
センス爆発するかもしれない、誰か、
これで来なかったらあれですよね、寂しいですよね、
結構送れるはずよ、
送れるはずですよね、うん、
ね、
なんかちょっといろいろこれ交換条件もなんか釣り合ってないだろうみたいなツッコミとかねでいると思うんで、
これセンス大事よ
なんか皆さんよろしくお願いします、
お願いします、楽しみにしてます、
さあそんな感じで、じゃあエンディングいきますかね、
はい
はい、エンディングですけども。そうですね。そうだ。エンディング曲をちょっと一回流してみますか。あれですね。前回、
うん、
そう、前回から実はエンディング曲がちょっとマイナーチェンジしててっていう話で、りょうやもその、スピンオフの方で違うと言ってて、俺がワンコーラス流してほしいみたいな風に言ってたんで。
はいはい。
ここでちょっと、じゃあちょっと一曲なんかそのエンディングを、
うん、
一回フルで流してみますか、ここでっていう。
オッケー。
これ流して、
うん、
流した後にエンディング本当に入っていこうかっていう感じで。
あ、じゃあこあれか。
一回
それじゃあここで一曲。
それじゃあここで一曲を聴きましょう。新エンディング、先週からしれっと変わってました、こちらです。
My
ました。そんな感じでエンディングです。
はい。
そんな感じなんですけども、この番組はね、皆さんからいろいろ募集してます。うん、メールを。
お。
ふつおたとか、ライブレポートとか。
うん、そうだね、いろいろ。みんなのいろいろね。
みんなのいろいろ。みんなこんなイベント行ったよ、みたいな。私こういうのあったよ、って、このイベント楽しみしてる、みたいな。よかったら一緒にどうですか、みたいな。とかね、言ってくれたらね。ああ、こんなイベントあるんだ、みたいなね。ちょっとね、気になったのはね、ちょっと注目して見に行きたいなと、思うかもしれないし、みたいなね。リスナー同士で。
人は少ないだろうね。
リスナー同士で交流もね、していただけたらな、という感じですね。
そうね。
さあ、こんな感じでございましてね。じゃあ、いろいろ、まあ、もろもろなアドレスなんですけども、別ドットだからね、@gmail.com までということで、betsu.dakarami@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、そんな感じなんですけどもね。さあ、そんな感じでございまして、まあ、あとお知らせですかね。
はい、はい。
なんか、ございますかね。
多分ニジラジは配信があるかないかちょっと怪しいので、この後は僕はないです。
あら、ない。
来月のシャニの配信を買ってください。
はい、なるほど。
いいライブだったんでまた来週話しますけど、
はい。じゃあまあそうですね、あとはもう毎日が楽しくないさんの情報ですか、あとは。そうですね、次のなんか単独というか、単独ではないな、まあまあ毎日が楽しくないとしてのライブ、毎日が楽しくない新ネタ 4,5 本下ろすライブっていうのを、5月14日にやるそうです。タイトルは大安売りタイトルで、料金1,000円。
ああ、安いね。
安いとか言いつつ、なんか、いや、こういうお笑いライブって500円とかで入れるとこもあるよ、みたいな。ラヌマルさんは言ってましたよね。
そうだね。それはそうだよ、ね。
そう。大安売りと言いながら安くないっていう、ところが。
ちょっといいやつ。
っていう面白がそこらしいですね。こちら、5月14日、会場6時半、開演。夜7時ということでね、早稲田クローバースタジオというところでやるらしいです。はい、この毎日が楽しくないのこの大安売りシリーズみたいな感じで、なんか隔月でやるらしいです。2ヶ月に1回、
あ、そうなん
や。新ネタおろすライブを定期的にやっていくっていうことを宣言してたんで、よかったら皆さんちょっと、行ってみたらいかがでしょうっていうね。5月14日とか、ただ確か平日だったんですよ。そう、5月14日、ね、火曜日、
ね。
そうなんですよ。まあまあまあ、そんな、まあ、皆さんよかったらそこら辺もね、行ってみてくださいっていう感じですかね。
はい、
お知らせというか、なんか、今なんか飛び込んできたのが、昼頃に飛び込んできた情報としては、4月20日土曜日に、青の結び、笹波鈴というこの両名がポストしてて、ファンの皆様へ体開けといてくださいと。
お
なんだこれは、リアイベの可能性ワンチャンあるな、これ。
今日東京来る？
やべえぞこれは。
4月20日東京来る？
時間帯によるのと、4月20日っていうのもね、あとあゆみさんの単独ライブの翌週だったよなっていう。ね、まああゆみさんは行かないとして、
ね、
ちょっとね申し訳ないけど行けないとして。3月に東京行って4月また東京で、おい、ちょっと待ってくれよと。
ちなみに秋広、これな、4月20日な、シャニのライブやね。
またニアミスしとるやんけ、ね。
あの、僕関東におんねんけど、あの、横浜やね。いやいや、
まあでもこれあったとしてもね、どうなんすか、一緒に来てくれないでしょ、青のサザミスっていう。
そうだろうね。いそうな人は、いいんじゃない、やっぱ集めれば。
今回の安田さんとか来るかもしれないな、言ったら。
この辺は声かければ来ると思う。
これね、ちょっと注目というかね、これがね、なぜリアイベなのか説をちょっとね、言うと、あの、徳永さんって方がね、リツイートしてたっぽくて、徳永さんって何者なんだっていうのが、元かな、ファンザゲームズのゲームプロデューサーとかしてた人で、今、そう、あゆみさんとこの、あの、コラボバーとかを手伝ったりしてる人なんですよ。
はいはい。
で、だからその、イベント系の 手伝いとかができる人だと思うんで、
うん、
ひょっとしたらスタッフとしているんじゃないか説、
ああなるほどね、
うん、がちょっと出てて、
これありえそうだね、
なんかあるぞっていう単なるスペースで配信とかそんなじゃなさそうだぞと
うん、やっぱ体開けといてくださいっていう時にはそういうことだよね、
こういうことだな、いやーちょっとめちゃくちゃ興味はある
そうだね、
めちゃくちゃ興味あるけど、またここで東京行くカードを切るのはちょっと僕はもう心苦しいというか、なかなかこうね、
だったらまだ次の単独の方がまだ、
ね、なんかね、
1ヶ月あるからね、
まだね、うん、いや、まあ、そこも行かないとは思いますよね、そば、あゆみさん、あゆみさんは行かないんですね、ふーんって書いてるけど、いや、まあね、あゆみさんもね、そのソロライブがあるけども、それ以外も多分今後出てくるっていうか、まだだって誕生日も4月にあるからね、あゆみさんって。
そうだね、
誕生日付近のファンクラブイベントっていうのも絶対4月に差し込んで、4月20日の可能性もあるとこれ、かぶる可能性もあるし、
可能性ある
な、うん、いろいろなんか告知がまだ出てないだけで何かがあると思うんで、うん、ちょっとなんかまだ注視はするけど、
そうだね、
ちょっと頻繁に行くようなことはちょっと、いやーどうだろうな、高知から行きたいけどねっていうちょっとね、うん、ちょっとあのね、スマホの機種変もしたいし、お金貯めたいのよ。お金貯めたい。
スマホの機種変は大事だね。
お金貯めたいのよ。本当に。たまらないなっていう。
それはね、そうだね。
ちょっと
ね、俺もさ、今さ、シャニマスのためにね、金を貯めてと思ってんのよ。やっぱライブが多いから。な、シャニマスで金が出てくんだよ。
貯めようと。シャニマスが。
あれ
そう
ライブとかのために金貯めようと思ってるのにさ、なんか課金で金が飛んでくんだよ。でしかもアニメがやるんだよ。あ、そうです。
です
あでもうちょっとさいいや。
あ、そうなんですか。
来週のアニメが始まるよって。あ、そう。うん。この辺も、まあ、来週話します。
来週
で大丈夫
ですか。了解です。
もうこんなおニューな情報ここで出さなくても多分大丈夫。すでに1週間遅れてんだから。
はいはい。まあまあ確かに。
そうですね。
まあ皆さんにひょっとしたら耳にしてるかもしれない情報ですね。
そうですね、割となんかトレンドとかにも上がってたはずなので。
なるほど。いやーね、さあそんな感じでございまして、まああと僕はもうちょっともう一つレポートはあったんですけど、そんな大したあれじゃなかったんでね、はい、
あ
の昨日その、ガチャレックスピンのドラムのユリっていう子がね、
はい、
誕生日だったっていうのでね、ズームでオンラインサイン会をしてまして、僕はもうガチャ XP のゆりちゃん推しなんでね、
そうだね、
参加しましたっていうね話なんですけど、まあいろいろおしゃべりはして、まあちょっと楽しい時間でしたねって話で楽しい時間でしたよって話、なんかあのな、しゃべることなんか書いてきたんですかって言われて、ちょっとあバレてるって思いました
自分で飲まれたな、
あのいやそういうつもりで言ったかは分かんないけど、そんな風に言われちゃって、
多分過剰書き感が出たんだと思う、
出たんだと思うな、うん、なんかそういうことがありましたでもそうじゃないと喋れなくなるんだもんな俺って、
まあね、
そういうのって緊張して、
僕ぐらいだったら、僕ぐらいだったらいい、ね、
そうそういうことがたまにね、そういうそんなこともありましたっていうご報告でしたね、はい
はい
さあ、そんな感じでいろいろ喋りましたよね、別味第387回でございました。
はい、
はい、じゃあ終わりたいと思います、お相手はアキロと
メモ書きでした。
メモ書きさんさあ、それでは皆さんさよなら、
さよなら。